先週はその西アフリカのブルキナファソの貧困の現状などなどお話をしていただいて、また先生が演劇をしてマラリア対策をなさったっていう、ちょっとこの辺のお話を先週お聞きにならなかった方のためにかいつまんでいただきましょうか。
はい、サハラ砂漠の下にあるところが西アフリカというふうに言われているんですが、非常に貧困で厳しい国がたくさんあります。はい、その中でも、海に面していない内陸国のブルキナファソという国が非常に、貧困で苦しんでいる国でございまして、その国で一番多い病気がマラリアなんですね。マラリアという病気はですね、実は蚊でうつる病気でして、蚊が人を刺すときにマラリア その原虫がですね、体の中に注入をして、それが人の体の中で成長分裂をして赤血球等を破壊していくという病気なんですが、日本ではマラリアにかかられる方いらっしゃいませんが、赤道直下の途上国ではいまだに多くの国々でマラリアというものが問題になっています。でそのマラリアで亡くなるのが子どもたちということで、この国の5歳未満児の死亡率がですね、非常に高いというところがございまして、当時 JICA の一員としてマラリア予防啓発活動、特に子どもを対象とした予防啓発活動の国際協力に行った次第です。
学校にも行けない子どもも多いなので、文字を使ったもの、本を作るとか、冊子を作るとか、ポスターでは効果がないということが分かって、演劇をするということに、
そうですね。もともと私も演劇をこれまでしたこともないんですが、通常ですと私、看護保健医療の立場からですと、マラリアの原因ですとか対処ですとか治療ですとか、そういったことをお話しするんですが、おっしゃったように、それを例えばパンフレットですとか、そういったもので作成して伝えても、学校に行けない子どもたちが多いので識字率が低いと、つまり読むことができないんですね。ですので子どもたちに劇をしていただくと、で住民がそれを聞いてそこで理解をしていただくという、つまり予防啓発活動を劇を通して住民に伝えていくという活動を行ったということです。例えば蚊でそのマラリアがうつるということも住民の方知らないっておっしゃるんですね。ですのでそこから伝えたりしていましたね。
実際劇の中でマラリアのことをいろいろお伝えしたと思うんですが、どういう内容で、どういうメッセージを伝えたんですか？
いくつかですね、現地の保健担当者と相談をしまして、いくつかのシーンを作ったんですね。最初はですね、子どもがですね、気持ち悪くなってこう吐いたり頭が痛いっていうシーンを劇でするんですね。でその時にですね、お母さんはすごく心配をするんですが、お父さんはちょっと休んでれば大丈夫だということを言うんですね。そうすると近所のマラリアのことを知っている大人の方が来られて、この症状はマラリアかもしれないと、特に蚊が繁殖するようなお家に住んでるんじゃないかと、そういうふうに指摘をしてくれて、で病院に行くんですが、そこで一つちょっと問題が起こるんですね。というのはお父さんがですね、病院に行かせたくないというふうに言うんですね。その理由は貧困なんですね。お金がかかるので病院なんか行かせたくないって言うんですね。そこをですね、お母さんとその生まれないことを分かっている大人がですね、そんなにお金もかかんないから行こうと、で無理やり病院に連れていくっていうシーンがあるんですが、そこがスタートなんですね。
それも全く現状と一致するようなシーンなわけですね。
はい。でその次のシーンが今度は病院のシーンになるんですが、前回もお話したように病院というものがこの国では非常に少なく、医師も少ないので、いわゆるクリニックがですね、お医者さんがいらっしゃらないんですね。で看護師なんですが、これもこの国では普通のことだというのでそのままにしています。で看護師が一人おりまして、で看護師が問診をするんですね。そうするとこれはマラリアでしょうと、でお父さんに言う。でそこでもう一つ特徴的なシーンがございまして、日本ですと通常お薬の飲み方とか、あとお薬も今は院外処方がございますが、そういうところがない場合には病院でお薬をこう出して飲み方の説明するんですが、そこで看護師さんがですね、お父さんにまず薬を買ってきてくださいと、薬を買わないと薬の飲み方説明しないんですね。でこれどういうことかと申し上げると、日本は国民皆保険で診療もお薬も3割負担で買えることができるんですが、あちら保険に入られる方は非常に少ないですので、非常に高価なんですね。お薬も自費 100% になりますので、 そうするとですね、むやみに病院からお薬を渡すということは一切しないんですね。ですのでお父さんが薬局にまず薬を買いに行きます。で買ってそのお薬を看護師さんに見せて初めてこのお薬を例えば朝昼晩一錠ずつ飲んでねとか、まあ、そういうことを説明してようやくそのお薬を渡して病院のシーンが終わるんですが、そこで一言、まあ、このシーンを入れてくれというふうに言われて入れた言葉が、お父さんがですね一緒に付き添ってきたマラリアのことを知っている友人にですねその薬を買ってきてもらうようにお金を渡すんですが、お金をいくらか渡してお釣りをもらうシーンなんですけども、いくらだったって聞くんですね。そうするといくらだったよ、まあ、当時はセーファフランといってフランスの植民地だったので未だにフランスで昔使ってた通貨のフランを言うんですが、いくらいくらフランでしたよと言うんですが、お父さんがそこでへえそんなに安いのかっていうセリフがあるんですよ。でこれは何を伝えたいかというと、マラリアの治療薬はそんなに高いものではないんだよと、お薬が安いんだよというのを劇でわざわざ入れてるんですね。でそんなに安いのかというあのシーンがあるのが特徴的でした、はい、でその後お家に帰られるんですけども家に帰るとこの蚊が原因でマラリアにかかるということが子どももお父さんもお母さんも分かったので、まあ、お家の近くのですね草が生えているところですとか、あと水がを溜めている紙ですとか、そういうのをこう撤去し始めるんですね。でこれでも蚊が繁殖しない、マラリアにまあかからないというようなまあシーンで、最後にまあマラリアにかかった子どもが元気になって、まあ、そのことをですねもう少し分かりやすくまとめるというようなことが一連の劇の流れになっています。
実際マラリアで亡くなってしまうという子どもたちも、
はい、そうですね、マラリアで亡くなってしまう住民が非常に多いんですが、疾病の順位も罹患の順位もマラリアがまあ一番ですし、亡くなってしまうほとんどはまあ子どもだと言われていますね。まあ、いろんな文献があるんですけども、世界で年間2億から3億人が発症しているそうです。この国に限らず、で死亡者の約90万人、症例の 90% がアフリカだと言われていますし、死亡者の 85% が5歳未満児だという、そういった統計もございますので、マラリアで亡くなるのはまあ多くは子どもたちということになりますね。
実際先生たちがブルキナファソに行って蚊に刺されても、
はいはい、なります。で実はですねマラリアはですねワクチンがないんですね、
はあ
はい、私もこの国に行く時にですね予防接種10本ぐらい打っていきましたが、マラリアの予防接種はないので、予防薬という飲み薬はあるんですね。ですがワクチンと比べてやっぱ予防の効果もそれほど高くないので、まあ、私はかからなかったですが、毎日長袖着てましたし、蚊取り線香も部屋中にずっと焚いていたので大丈夫でしたが、一緒に行ったスタッフの一人はマラリアにかかってしまいましたね。半ズボンを履いてビーチサンダルで動いていたんですね、はい、
まあ、暑いですしね、
まあ、暑いので気持ちは分かるんですが、で、治療はですねやっぱり現地の病院ではなくすぐに首都の病院に行きまして、外国人専門の病院ですが、そこで治療してすぐ治りました。マラリアの、まあ、飲み薬ですかね、あとは、まあ、対症療法と申しまして、熱が出たりしてしまいますので脱水を予防するために点滴を打ったりですとか、まあ、そういうことで、まあ、治るには治るんですが、マラリアはお薬で、まあ、治る病気です。ですので病院に行ってしっかりお薬を飲めばいいんですが、住民の方々はですねお金がかかるんじゃないかですとか、あとは今もですね現地では医師や看護師といったその医療の専門家ではなく、おまじないをしている人ですとか祈祷師ですとか、まあ、そういったところに行ってですねなんかちょっとこう木の実とか何でしょう、
何かの樹液とか、
はい、そういうのを飲んで治るとかっていうことを信じている人も多いですし、またそちらの方が安いっていうんですね。でもマラリアは治りませんので、ですので、まあ、病院に協力しましょうねということを、まあ、メッセージで伝えているんですね。ただやっぱりお金がないというのが病院にかからない一番の原因かなと思います。ということで、まあ、重症化してしまうんですね、はい、最後はまあ亡くなってしまうこともあるんですが、肝障害ですとか 脳の障害をきたしたりするというふうに言われてますね。